ルカ16-27-31。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私は兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかし、アブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは言った。もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰が死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。
去年、先生、地獄について話してくださいというリクエストをいただきました。で、聖書は天国のことを教え、天国に行く道を示す書物ですから、もちろん地獄のことについて書いてはありますけれども、天国のことほどは多くはありません。ですからそのリクエストに答えるのはとても難しいなと感じたんですけれども、基本的なことから、学んでみたいと思っています。で、まず地獄という言葉なんですけれども、聖書、特に新改訳聖書では、今まで口語訳で地獄と訳されているところを、ゲヘナと、まあ元の言語で表記しています。それは地獄という言葉、それはもともとは仏教の言葉だからですね。じゃあ仏教が地獄についてどんなふうに教えているのかということから今日の話を始めたいと思います。仏教で地獄のことを一番詳しく語っていますのは往生要集という985年頃の書物です。それによりますと人は死んだ後6つの世界のどこかへ行きます。まあ、いい方から順に言いましょうか。いい方から言うと、天上界というのがあるんですね。天上の世界。その下が人間界です。その下に修羅、またその下に畜生、その下にガキ、そして一番最後の低い、最も悪いところが地獄であるわけです。で、人は死ぬと、7日後に、不動明王の裁きを受けます。それから7日おきに釈迦、文殊菩薩、普賢菩薩、そして閻魔大王の審判を受けます。皆さんも嘘をついたら閻魔様に舌を抜かれる。そういうお話を聞いたことがあると思いますが、それはこの往生要集から来ていることなんです。それからさらに弥勒菩薩の裁きがありまして、死後49日目には、薬師如来が最終的に人を、先ほど言いました、天上界から地獄までの6つの世界、これを六道と言いますけれども、六道のいずかに振り分けて、裁きが、審判が決定するわけです。ですから、日本では、人が亡くなってから7日目、それを初七日と言いますよね。初七日の法要をいたします。それから49日目を四十九日と言いまして、やはりそこでも法要を営むわけです。それは亡くなった人の行き先が決まる49日間の間に、地上にいる人が何かの供養をすると死者が地獄に行かなくて済むと、そう信じられたからです。けれども、仏教の本来の教えをにはですね、5つの戒めというものがありまして、その5つの戒めのどれか一つでも破れば地獄に落ちるということが言われているんです。5つの戒めとは、まず、不殺生、生き物を殺さないということです。で、この不殺生の中にはですね、虫を殺すこととか、 チキンでもいいです。ビーフでもいいです。獣の肉を食べること、それを殺して食べるわけですから。で、それが含まれるわけですので、世界中のほとんどの人がこの不摂生を犯しているわけで、ほとんどの人が地獄に行くということになります。それから2番目の戒めは、不妄言と言いまして、嘘をつかない。それから3番目は、不倫と言いまして、盗みをしない。4番目が、不邪淫、享楽に溺れないということです。そして5番目が、不飲酒、酒を飲まないということです。5つの戒めを全部犯したとかですね、もっとひどいことをした。そういう者たちは、地獄にも8段階ありまして、例えばその地獄の8段階の中には、共感地獄とか、阿鼻地獄とかっていうのがあるんです。阿鼻共感という4文字熟語をご存知でしょうか？人々が苦しみ泣き叫ぶ様子を阿鼻共感と言いますけれども、それはこの8つのさらに苦しみの場所、そこから来た言葉です。誤解を犯した者が地獄では苦しみ泣き叫んでいる。それが往生要集の言っていることです。私は子供の頃、この神社の境内でですね、説法師が地獄絵図を自分の背中のところにずっとこう、かけまして、それでもって、この往生要集に基づいて何でしょうか、地獄の話をするのを聞いたことがありまして、もうとても怖くなったということを覚えています。仏教が教えるものは、もちろん人間の想像から生まれたものに過ぎません。死後の世界などないという人もあるでしょう。でもそうした人でも死後に裁きを受けるということをどこか心のどこかで感じています。それは聖書の中に人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブルの9-27にあるお言葉ですが、この知識を神様は世界中のどの宗教を持つ人であれ、すべての人にお与えになったからだろうと思います。で、聖書では、この死者の世界は、ヘブライ語ではシオールと言います。ギリシャ語ではハーデスと言うんですが、前の訳では黄泉と訳されて、新改訳ではハデスというふうに言語を使うようにしています。この黄泉には二つの場所があるんです。で、今日のラザロと金持ちの例えでは、ラザロが行った慰めの場所と金持ちが行った苦しみの場所と二つ書かれていましたね。同じ死後の世界でも全く違う場所があるのです。そしてこの二人が行った死後の場所は、彼らの生前の世界と真逆でした。ラザロは、全身おできの貧乏人というふうに、20節のところで語られています。貧しくても健康なら、働いて糧を得ることができます。けれども、病気の彼は、体を動かすことさえままなりません。金持ちの家の前に寝かされていたのです。金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたのです。でもそのことすら叶いませんでした。金持ちも金持ちの家にやってくる客も有り余るほど食べていたのに、ラザルに分け与えてやろうという人は誰もいませんでした。ラザルのところに来たのは犬だけでした。犬は文字通り食卓から落ちるものを食べることができます。でも、ラザロは何一つ得ることができなかった。ラザロは犬以下の扱いを受けていたということになります。それだけにラザロは自分に耐えるものが何もありませんから、ひたすらに神様を信じました。神様に耐えました。神様に望みをかけたのです。ラザロは死んでからも、おそらく誰にも葬ってもらえなかったでしょう。しかし、天使がラザロの魂を アブラハムの懐に連れて行きました。で、アブラハムの懐というのは、聖書が別のところでパラダイスと呼んでいるところと同じです。そこは死者の世界なんですが、同時に天の一部です。もはや死の影の暗さはありません。光と命と平安と慰めに満ちた場所です。そこに天使がいるわけですからね。天使たちがいる天の世界の一部です。ラザロはその信仰のゆえに、ただひたすらに神様に頼ったゆえに、このような幸いな場所、慰めの場所に導かれたのです。金持ちも死にました。貧しい人も大金持ちも同じように死にます。死は平等に誰にもやってきます。金持ちの葬式はそれは壮大なものだったでしょう。しかし、どんなに盛大な葬式も彼の死後の運命を変えることはできませんでした。金持ちは生前、いつも紫布や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたってあります。この遊び暮らすと訳されているところなんですが、これは食べて楽しむという言葉が使われています。ルカの12章のあの例え話で愚かな金持ちは、さあ安心して食べて飲んで楽しめと言いましたね。それと同じ言葉です。食べて楽しむ。この金持ちもあの愚かな金持ちと同じように自分の財産により頼みました。そして神様を信じることを、神様に信頼することを忘れてしまっていたのです。この金持ちの魂が言ったのは、死者の世界の中でも、ラザロが言ったパラダイスとは隔離された別の場所です。そこは聖書でゲヘナと呼ばれるところです。イエス様はそこでは火が消えることがないとおっしゃいました。黙示録はゲヘナを火の池と呼んでいます。で、金持ちは、私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと言っていますから、彼はゲヘナにいたことがわかります。このラザロと金持ちの例えなんですが、確かに例えです。では、死者の世界やパラダイス、ゲヘナ、それまでもが単なるお話なのかというと、そうではありませんよね。イエス様が話された例えというのは、どれも現実に基づいたものでした。当時の社会であったことです。で、イエス様はこのラザロと金持ちの例えの中で、パラダイスとゲヘナを描いていますが、パラダイスやゲヘナまでもが例えというのでなくって、実際にあることとして描いている。もしこれが単なる物語であればですね、貧乏人と金持ちというふうに言えばいいんでしょうが、イエス様はこの貧しい人をラザロという名で呼んでいらっしゃるのです。聖書学者の多くはこのラザロが実在の人物であったと認めています。カトリック教会ではラザロは聖ラザロと呼ばれるんです。貧しい人々の守護聖人になっているほどであります。イエス様は死者の世界ハデスも、またその中の審判の場所、苦しみの場所、ゲヘナも現実のものだと教えていらっしゃいます。今は救いの時代です。けれどもこの恵みの時代が終わって、イエス様が世界を裁かれる時がやってきます。その時イエス様は正しい者にはこう言われます。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。ところが、正しい人でない人たちには、呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。そう宣言されるのです。なんと厳かな言葉でしょう。天国やパラダイスが実在するものであるように、ハデスもゲヘナもまた 実在するものとしてイエス様は語っていらっしゃいます。もし私たちがこのイエス様の言葉、聖書の言葉を本気で信じるなら、本気で救われたいと思うようになるでしょう。本気で天に迎え入れられたいと思うようになるでしょう。金持ちはゲヘナからパラダイスは仰ぎ見ました。それが今日読んでいただいた箇所のところですね。アブラハムに願いました。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。しかしこの願いは叶えることができません。と今度は、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください、私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。そう願いました。自分が苦しむのは仕方がないとしても、すべても自分の肉親が同じ苦しみに遭うことがないようにと願っています。アブラハムはこれに対して、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです、と答えています。それでも彼は、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところへ行ってやったら、彼らは悔い改むに違いありません、そう食い下がっています。もちろん神様は全ての人が悔い改めることを願ってらっしゃいます。神様がそう願っているだけでなく、実は死者の魂もまた、私たちが悔い改めて神様を信じ天への道を歩むよう願っているんだ、そのことを私たちは知らなければならないと思います。このアブラハムの金持ちへの言葉なんですが、それはそのままイエス様の教えをあざけり、イエス様を信じようとしなかった人々への言葉でありました。彼らは奇跡を見たら信じてやろうイエス様に言いまして、イエス様に奇跡を求めました。でもイエス様が奇跡をなさっても彼らは信じなかったのです。死人が生き返るというのは奇跡の中の奇跡でしょう。イエス様は何人かの亡くなった人を生き返らせています。最後にはベタニアのマルタとマリアの兄弟を生き返らせました。死んで4日も経っていますのに、その人を墓から呼び戻し生き返らせたのです。しかも彼の名前もラザロでした。ではベタニアのラザロが生き返ったのを見たユダヤの人々は悔い改めてイエス様を信じましたか？いいえ、それどころかますますイエス様を亡き者にしようと企んだのです。アブラハムがたとえラザロが生き返っても彼らは信じない、悔い改めないと言ったのは、そのことを指していると思います。彼らはイエス様の言葉に聞かなかったばかりか、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めに違いありませんというゲヘナからの叫びの声にも聞かなかったのです。そして彼らは実際にイエス様を十字架につけて殺してしまいました。しかし神様はイエス様を死者の中からよみがえらせてくださいました。そしてよみがえられたイエス様は弟子たちを通して救いの福音を全世界に証ししてくださっています。ルカの24-46-47なんですが、イエス様はこう言われました。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。誰かがよみがえって人々が悔い改める。イエス様がよみがえって世界中の人が悔い改める。これはこの金持ちがゲヘナから、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めに違いありませんと言った、その地獄からの嘆願がある意味では受け入れられて、 蘇られたイエス様によって実現したということを教えています。イエス様はハデスに打ち勝たれたお方。天に私たちの場所を用意し、そこに行く道となってくださったお方です。このことを理解できなかったトマスは、主をどこへいらっしゃるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょうと言いました。それに対してイエス様は、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父のもとに来ることはありません。そう答えてくださいました。これは逆に言えば、イエス様という道を通っていけば、誰でも必ず神様のもとに天に行くことができるということを言っているのです。イエス様が天への道です。イエス様を信じる者は誰一人救いから漏れることがない。ゲヘナへの道から回れ右をして歩むことができる。イエス様はそうおっしゃいました。死後の世界についてそれを否定する人が大勢います。また逆に私はその死後の世界に行って戻ってきたなんていうことを言って死後の世界はこうであるなんていうことをとうとうと語る人もあります。でもそれは皆人の心に思い浮かぶ想像から出たもの、イマジネーションの世界でしかありません。本当に死者の世界から帰ってこられたのはイエス様だけです。イエス様以外に誰も死後のことを正しく語ることができる人はありません。天から来られ、天に帰られたイエス様のほか、誰も天のことを教え、そこに導くことができるものがいないのと同じです。死んで蘇られた方、イエス・キリストの言葉以外に正確な言葉はありません。このイエス様の言葉に聞き、イエス様を信じること、それが私たちにもハデスに打ち勝たせ、ゲヘナへの道から引き返させ、天への道へと導くものになるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは蘇られたイエス様によって死後の世界を明らかにし、永遠の命への道を開いてくださいました。そしてその救いの福音は今全世界で述べ伝えられています。一人でも多くの方がこの福音を聞いて信じて天への道を歩み始めることができますよう助け導いてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。